In his mortal ministry, Jesus worked such mighty miracles of healing.
イエスは地上で教えを説いていたとき、あまりに力強い癒しの奇跡を行い、あまりに偉大な権威と力を持って教えられたため、その評判はシリア全地に広まり、おびただしい群衆が来てイエスに従ったと聖典に書かれています。イエスがイエスのを見たり、教えを聞いた者の中には、イエスを拒む者もいれば、しばらくの間は従った者の、そのうちに行動を共にしなくなる者もいました。主イエス・キリストが目の前におられたのに、それが本当はどなたなのか見えなかったのです。彼らは盲目となり、イエスに背を向けました。イエスは言われました。私は自分の民のところに来たのに、民は私を受け入れなかった。この民の心は鈍くなり、その目は閉じている。しかし忠実な使徒を含め生活の中心にイエスを置いた男女もたくさんいました。このような人々は世の惑わしと葛藤しながらもイエスの教えに当惑したり恐れさえも感じながらそれでも主を信じ愛し主に従いました。彼らについてイエスは言われました。あなた方の目は見ており耳は聞いているから幸いである。ゲッセマネとカルバリで苦しまれる直前にイエスは弟子たちに驚くべき約束をなさいました。私を信じる者はまた私のしている技をするであろう。そればかりかもっと大きい技をするであろう。私が父の身元に行くからである。イエスはこの約束を成就されました。五旬節の日以来、弟子たちは火と聖霊によるバプテスマを受けるという祝福に預かっています。キリストを信じる信仰と悔い改め、そして従順を通して聖霊が彼らの伴侶となって彼らの心を変え、真理の証が彼らにとどまるよう祝福してくださったのです。これらの賜物と祝福が主の弟子たちを強めました。危険で混乱した時代に生きていたにもかかわらず、見る目と聞く耳という霊的な賜物を受けたのです。彼らは聖霊の力によって物事をありのままに、特に主イエス・キリストと主が自分たちの中で行われた技を見ることができるようになりました。聖霊が彼らの理解力に光を注ぎ、彼らは主の声をさらにはっきりと聞くことができるようになりました。イエス・キリストの福音が心に深く染み込んでいき、彼らは確固としていて従順でした。大胆に力強く福音を述べ伝えて神の王国を築きました。彼らは主イエス・キリストに喜びを見出していました。時の中間に来たこの忠実な男女と私たちには多くの共通点があります。私たちも主イエス・キリストが私たちの病を癒し罪を清め私たちの心を変え幕の両側にいる神の子供たちに救いの道を開くなどの奇跡を行っておられる時代に生きています。私たちの時代にも生ける預言者と使徒がおり、真剣の力や霊の賜物があり、救いの儀式という神聖な祝福を受けられるのです。現代は危険な時代です。大いなる悪と誘惑の時代、混乱と動乱の時代です。この苦難の時代に、地上における主の預言者トーマス・S・モンソン大官長は、心が傷ついている人を助け、勇気を持って真理を擁護し、神の王国を築くよう私たちに呼びかけてきました。私たちの信仰や霊性、従順さの度合いがどれほどであろうと、前途に横たわる技を成し遂げるには不十分です。私たちにはより強い霊的な光と力が必要です。私たちの生活において働いておられる救い主をさらにはっきりと見極める目と、主の言葉を心のもっと奥で聞く耳が必要なのです。この素晴らしい祝福が与えられるのは、私たちが心を開いて主イエス・キリストとその教義、教会を受け入れ、本当の意味でそれを生活の一部とするときです。完全になる必要はありませんが、良い人になり、さらに改善していく必要があります。簡単で分かりやすい福音の真理を実践しようと努める必要があります。キリストの御名を受け、主を信じる信仰を持って罪を悔い改め、主の戒めを守り、いつも恩厚を覚えているならば、イエス・キリストの憐れみと恵みによって、聖霊が常に伴侶となってくださいます。飾らない従順さが御霊を私たちの心にもたらしてくれます。 私たちは家庭で信仰を持って祈り、聖文を調べ、安息日を清く守ります。礼拝堂で聖餐を取り、イエス・キリストの御名によって神聖な約束を天の御父と交わします。聖なる神殿で幕の彼方にいる兄弟姉妹たちのために神聖な儀式を受けます。家庭や 主から与えられたミッシーにおいて人々に手を差し伸べ、彼らの重荷を取り除き、キリストのもとに来るよう彼らを招きます。兄弟姉妹の皆さん、これらのことを行うならば聖霊が来てくださることを私は知っています。私たちには霊的に成長し、聖霊を受ける経験を得て、聖霊を伴侶とするようになるでしょう。私たちがキリストを頼って目を開き、耳を澄ませるならば、聖霊は私たちが自分の生活において働かれている主イエス・キリストが見えるように、また確信と証拠を持って主を信じる私たちの信仰を強めてくださいます。私たちは神がご覧になるように、次第に愛と思いやりを持って兄弟姉妹を見るようになります。私たちは救い主の声を聖文御霊のささやき、そして生ける預言者の言葉の中に聞くでしょう。主の預言者と主の誠の生ける教会のすべての指導者の上に主の力があるのを見て、これが主の聖なる技であることがはっきりとわかるようになるでしょう。自分と周囲の世界を救い主がなさる方法で見て理解するようになるでしょう。私たちは使徒パウロがキリストの思いと呼んだものを持つようになります。見る目と聞く耳を持つようになって神の王国を築くのです。人生が厳しくなり、困惑し、苦痛を感じて落胆することがあるかもしれません。聖霊を伴侶とするならば、混乱と苦痛と暗闇の人生にイエス・キリストの福音の光が差し込むことを皆さんに明かしします。その輝かしい霊的な力は一挙に押し寄せてこようと、そっと流れ込んでこようと、悔いて傷ついた魂に癒しの愛と慰めを与え、真理の光で闇を押しのけ、落胆する気持ちに変えて、キリストにおける望みを与えてくれます。私たちにはこのような祝福を見て、これこそが私たちの生活に主イエス・キリストの御手が及ぼしている影響であると御霊の証によって知るでしょう。私たちの重荷は本当に贖い主の喜びに飲まれてしまうのです。私の父と母が昔経験したことは、見る目と聞く耳を持つことの大切さと力を如実に示しています。1982年、両親はフィリピン・ダバオ伝道部に奉仕するように召されました。母は手紙を開けて、どこに召されたか見ると大きな声で父に言いました。ダメよ。あなた電話して、フィリピンなんて行けないって伝えなくちゃ。あなたが喘息だってこと知ってるはずなのに。父は長年喘息を患っており、母はそのことをひどく心配していました。何日か経ったある晩、母は午前2時半くらいに父を起こしてこう言いました。マーリン、あなたあの声聞こえた？いや、声なんて聞こえなかったよ。あら、私今晩同じ声を3度聞いたわよ。なぜ心配するのか。彼が喘息持ちだということを私が知らないと思っているのか。彼のことは私に任せなさい。あなたの子供だ。フィリピンで奉仕する準備をしなさい。父と母はフィリピンで奉仕して素晴らしい経験をしました。聖霊が彼らの伴侶となり、彼らは祝福を受けて守られました。父が喘息に苦しむことは一度もありませんでした。父は伝道部会長会の第一顧問を務め、父と母は数百人の宣教師と数千人の忠実な末日生徒を訓練して、ミンダナオ島にワードとステークができるように備えました。彼らは祝福されて、見る目と聞く耳を持っていたのです。兄弟姉妹の皆さん、私はイエス・キリストのことを証しします。主は生きておられます。主は私たちの救い主であり贖い主です。生活の中に主を受け入れ、簡単で分かりやすい主の福音の真理を実践するならば、聖霊を伴侶とする喜びを味わうでしょう。 そして見る目と聞く耳という尊い賜物を持つようになるのです。このことをイエス・キリストの聖なる御名によって明かします。アーメン。